新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の19日火曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンス前 CEO の CG、 教育関連の新プロジェクト発表、人材募集も。現物イーサリアム ETF 承認なれば初年度で約 6.7 兆円流入、スタンダードチャータード銀行が予想。 OKX EU 市場で USDT 取引ペアのサポート終了報道。バイナンス預かり総資産が1000億ドル突破。フィギュアテクノロジーズデジタル資産プラットフォーム立ち上げで新会社設立、シリーズ A で6000万ドル調達も。ナイジェリア規制当局 VSP に国内での法人設立と登録料引き上げを提案。ワールドコインオーブの個人情報処理に関する監査結果を報告。バイナンスボームのインサイダー取引疑惑を内部調査。
一つ目のニュースは、バイナンス前 CEO の CG、 教育関連の新プロジェクト発表、人材募集もというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスの創業者で前 CEO のチャンポンジャオ CZ 氏が新たなプロジェクトを開始するようです。同氏が自身の X アカウントにて3月19日報告しています。 CZ 氏のポストによれば、新たなプロジェクトの名称はギグルアカデミーです。1年生から12年生までの基本的な教育を全ての人に無料で提供するといいます。なお、ギグルアカデミーは新たなトークンは発行せず、収益も得ないとのことです。すでに同プロジェクトのウェブサイトとホワイトペーパーが公開されています。ウェブサイトを見る限り、ギグルアカデミーでは遊んで学ぶことができる複数の教科に対応したゲームやプログラムをオンラインで無料提供していくようです。CZ 氏は現在無料で誰もがアクセスできる高品質で持続可能な教育プラットフォームを構築することは、私の人生の次の章のために私ができる最も重要なことだとウェブサイトにて述べています。現在同プロジェクトへのアーリーアクセスのためのウェイトリストが公開されており、また同プロジェクトチームへの採用募集も行われています。 CZ 氏は自身の X にて、少人数のチームで CZ と直接仕事をすると述べており、なお CZ 氏が求めている人材はデジタルコンテンツを制作できる講師とのことです。CZ 氏は昨年11月22日、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして有罪を認めた後、11月23日にバイナンスの CEO を辞任しました。その際に CZ 氏は、少し休んでからブロックチェーン、Web3、DeFi、AI、バイオテクノロジーなどの分野のスタートアップの少数トークン株主としてパッシブ投資を行おうと考えていることを報告していました。また CZ 氏は、これから起業する人々のコーチやメンターになる可能性はあるが、自身がスタートアップ企業などの CEO になることは考えていないと伝えていました。なお、バイナンスは米当局との和解のために合計で約43億ドル、日本円にして6370.3億円の罰金を支払うことに合意しました。続いてのニュースは、現物イーサリアム ETF 承認なれば初年度で約 6.7 兆円流入、スタンダードチャータード銀行が予想というニュースです。ロンドンを拠点とするグローバル金融グループであるスタンダードチャータード銀行が、米国でイーサリアムの現物 ETF が承認されれば、最初の1年間で最大450億ドル、日本円にして約 6.7 兆円の資金が流入する可能性があるとの見方を示しました。3月18日付の同行のレポートを入手した複数メディアが報じています。暗号資産メディアのザ・ブロックの報道によれば、スタンダードチャータード銀行はイーサリアム現物 ETF が当初の期限である5月23日までに承認される可能性が高いと見ているようです。 これはスタンダードチャータード銀行の外国為替暗号資産リサーチ責任者のジェフリー・ケンドリック氏の読みであり、同氏は個人の見解だと説明しています。ケンドリック氏はこの見解の理由として、米証券取引委員会 SEC がイーサリアムを有価証券として分類していない点や、ロンドン証券取引所が第二四半期にビットコインとイーサリアムを裏付けとする上場再建の申請を受け付けると発表していることを挙げています。またケンドリック氏はイーサリアム現物 ETF が承認されれば、最初の12ヶ月で239万から915万イーサ、つまり150億ドル、日本円にして約 2.2 兆円から450億ドル、約 6.7 兆円の資金流入を見込んでいます。また同氏は予定通り5月に承認されれば、イーサの価格は2024年末までに8万ドル、日本円にして約119万円に達する可能性を示唆しました。さらに同氏は2025年までにイーサの価格は1万4000ドル、日本円にして約209万円に達することを推定数値に掲げています。これはスタンダードチャータード銀行が現在、ビットコインは2024年末までに15万ドル、日本円にして約2246万円に達すると読んでおり、2025年にはイーサと BTC の価格比が2021年から22年にかけての標準値の 7% 水準に戻ると見ていることを元に算出した数値のようです。同氏は2025年末の BTC 価格水準が20万ドル、日本円にして約2995万円であれば、イーサの価格は1万4000ドル、日本円にして約209万円になると推定しています。また、ケンドリック氏は日本時間で3月13日23時頃に実装されたイーサリアムメインネットの大型アップグレード、デン君によって、レイヤー2ネットワークでの取引手数料が大幅に引き下がったことは、イーサリアムの競争力を高めていると述べています。同氏は同アップグレードによりブリッジカテゴリーの重要性が高まると呼んでおり、将来的にイーサリアムのユースケースがゲームやトークン化へと進化し、それぞれ既存の NFT とディファイチャンネルを介した大きな需要が加わると予想しています。またスタンダードチャータード銀行は別のメモでビットコインの価格についても予想しています。同行はビットコインの価格について2024年末までに15万ドル、日本円にして約2230万円まで上昇すると呼んでいます。また現物 ETF の資金流入が好調に続き、かつまたは外貨準備金の運用会社がビットコインを今年買い始めた場合、2025年には25万ドル、日本円にして約3720万円に到達する可能性さえあると予想しています。続いてのニュースは OKX EU 市場で USDT 取引ペアのサポート終了報道というニュースです。海外大手暗号資産取引所 OKX が欧州経済領域 EEA のトレーダー向けに提供していた暗号資産 USDT の取引ペアのサポートを終了しました。暗号資産メディアのザ・ブロックが3月18日報じています。これは EU が今年6月から開始する暗号資産市場規制法案ミカに備えた動きだといいます。ステーブルコインの発行体は法令準拠のため、顧客資産を裏付けるのに十分な現金を保有し、適切な開示を行い、リスクや価格安定化のメカニズム、資産の保管方法などを公開する義務が課せられます。ミカにより EU では一部のステーブルコインの使用が制限される予定です。OKX はザ・ブロックの取材に対し、USDT の代わりに法定通貨、ユーロからの入金及びユーロの通貨ペアの提供に拡大したため、影響を受けるユーザーは限定的だと伝えています。また EU 地域の一部トレーダーが OKX から受け取ったメールでは、上場廃止の理由はミカによるものであるとは明示されておらず、今後の規制体制の変更について言及する形が取られていたといいます。同メールには規制要件の影響により、すべてのトークンがすべての市場で利用できるわけではないことを了承してほしい旨が記されています。EU 全メンバー国の財務大臣からなる経済金融問題理事会は昨年5月、ミカを採択しました。これにより暗号資産の発行者、暗号資産取引所、ウォレットプロバイダーは2025年1月までに登録、承認を受けなければなりません。
続いてのニュースはバイナンスの預かり総資産が1000億ドルにというニュースです。海外大手暗号資産取引所バイナンスがユーザーからの預かり資産総額が1000億ドル、日本円にして約13兆円を超えたことを3月18日に発表しました。発表によると、預かり総資産額が1000億ドルを超えたのは3月1週目。デファイラマのデータによると、その額は3月1日に約992億ドルで、3月2日には1152億ドルになっていました。なお、2023年の3月1日の預かり総資産は 623.3 億ドルだったため、1年間でバイナンスの預かり総資産 資産は約2倍程度まで膨れ上がりました。ちなみに2024年の1月1日時点の総預かり資産は 796.8 億ドルです。バイナンスは1000億ドル突破について、今年に入ってからの強力な資金流入と暗号資産の価格上昇が3月まで続いたためと説明しています。なお、バイナンスでは全てのユーザー資金と準備金を1対1の比率で保持しているといいます。このことは同取引所が2022年11月から開始したプルーフオブリザーブスにて毎月公開されています。このシステムは文字通り準備金の証明を行うことが目的で、バイナンスが全ユーザーからの預かり資産に対して1対1以上の準備金を保有していることの証明を行うためのものです。続いてのニュースは、フィギュアテクノロジーズ新会社が6000万ドル調達というニュースです。米フィンテック企業のフィギュアテクノロジーズが、ブロックチェーンネイティブのデジタル資産を取引するためのプラットフォーム創設のため、新会社フィギュアマーケッツを立ち上げました。3月18日に発表されています。なお、新会社フィギュアマーケッツは、シリーズ A の資金調達ラウンドで6000万ドル、約 89.8 億円以上を確保したといいます。同ラウンドはジャンプクリプト、パンテラキャピタル、ライトスピードファクション主導のもと、ディストリビューテッドグローバル、リビットキャピタル、CMT デジタルなどが出資参加したということです。またこのラウンドの一環として、パンテラキャピタルの創設者兼マネージングパートナーであるダン・モアヘッド氏がフィギュアマーケッツの取締役に参加したということです。フィギュアマーケッツでは、マルチパーティーコンピューティング技術を組み込んだ新たな分散型カストディ暗号資産取引所と、暗号資産から株式債券までブロックチェーンネイティブな資産に関する証券市場を立ち上げるということです。なお、 MPC とは複数の主体が暗号化されたデータを持ち寄った場合に、個々のデータセットを複合することなく最終的な計算結果が得られることを可能とする暗号技術のことです。これによりフィギュアマーケッツのプラットフォームでは、秘密鍵は分散型ネットワークに分散され、全ての資産移動に対して複数当事者による承認が必要になるということです。同社によると、このアプローチは分散型カストディを可能にし、中央カストディアンや生産機能の必要性を排除するだけでなく、カウンターパーティーリスクを最小限に抑え、ユーザーの資産に対する継続的な管理を保障するということです。なお、同プラットフォームには金融取引専用に設計されたブロックチェーン、プロビダンスブロックチェーンが活用されているということです。同ブロックチェーンには2018年の開始以来、実世界の資産で300億ドル以上が記録されているということです。
続いてのニュースは、ナイジェリア規制当局 VASP に国内での法人設立と登録料引き上げを提案というニュースです。ナイジェリア証券取引委員会 SEC ナイジェリアが、暗号資産サービスプロバイダー VASP に対して、ナイジェリア国内での法人設立及び現地事業所の設置を義務付ける規則案を3月15日発表しました。ナイジェリア中央銀行 CBN は昨年12月、世界的な動向を鑑み、それまで取引が禁止されていた暗号資産取引の制限を緩和し、 VASP の活動を規制する旨を通達していました。それにより VASP は暗号資産業に従事するために、ナイジェリア証券取引委員会のライセンスを取得することが義務付けられています。今回発表された規則案では、 VASP として運営しようとする企業はナイジェリアに法人を設立し、事務所を維持しなければならないといいます。また CEO もしくはマネージングディレクターがナイジェリアに居住することも条件の一つとして提案されています。また同提案の中で、 SEC ナイジェリアは VASP の登録料を 400% 引き上げることを提案しています。10万ナイラ約1万円の申請料と、3000万ナイラ約286万円の登録料であったところを、申請ごとに30万ナイラ約 2.8 万円を徴収し、 VASP には登録料として1億5000万ナイラ、日本円にして約1431万円を課す方針です。SEC ナイジェリアは同文書の中で、同規則案は暗号資産の取引、交換、送金を推進する全プラットフォームに適用されると述べました。ナイジェリアユーザーを直接または間接的に対処している外国人または非居住者の運営業者も対象になると SEC ナイジェリアは伝えています。ただし、デジタル資産取引所をサポートするインフラやソフトウェアなどを提供するハイテク企業には同規則案は適用されないといいます。また、VASP や情報提供者の金融サイトへのリンクを掲載する金融関連サイトも同規則の適用外となります。その他にも SEC ナイジェリアは VASP に興味を持つ企業に対し、最低資本金要件を10億ナイラ、日本円にして約9532万円に引き上げることも提案しています。ナイジェリアは現在暗号資産を規制することで、法定通貨ナイラの安定化とインフレ抑制を図っている最中です。 SEC ナイジェリアは昨年7月、大手暗号資産取引所バイナンスによる同国での事業運営は違法であると発表。違法認定されたのはバイナンスによる投資家誘致活動で、その理由は同国においてバイナンスの事業が SEC ナイジェリアに登録及び規制されていないためとのことでした。その際に SEC ナイジェリアはナイジェリアで活動するすべての暗号資産プラットフォームプロバイダーに対し、ナイジェリア居住者への勧誘行為の停止を命じました。またナイジェリア当局は2月バイナンス幹部2名を拘束。 CBN は記者会見にてバイナンスのようなプラットフォームを通じて資金が不正に流れている兆候があると名指しする形で厳しい指摘をしていました。続いてのニュースは、ワールドコイン、オーブの個人情報処理に関する監査経過を報告というニュースです。ワールドコインが第三者機関である IT セキュリティ企業、トレイルオブビッツによる監査結果を3月14日報告しました。ワールドコインは AI チャットボットサービス、チャット GPT を提供する米オープン AI の CEO、サム・アルトマン氏が立ち上げた暗号資産プロジェクトです。ワールドコインはオーブと呼ばれるボール状のデバイスで交際をスキャンし、各人それぞれの交際の特徴をデジタルコードに変換することで個人を識別するワールド ID を発行します。これによりワールドコインは世界的な ID システムの構築を目指しています。今回の報告ではオーブが安全に情報処理していることの検証とセキュリティ強化の上での推奨事項が提示されました。トレイルオブビッツは今回オーブのソフトウェアを検証しています。2023年7月8日時点でのバージョン 3.010 について8月14日に評価を開始しています。ちなみに2024年3月14日時点でのオーブに配備されているソフトウェアバージョンは 4.0.34 であり、リリース日は2024年1月17日です。トレイルオブビッツの検証では次のことが確かめられました。まずデフォルトのオプトアウトサインアップフローでは、交際コード以外の個人を特定できる情報 PII はオーブによって収集されないとのこと。またオーブ上の永続的ストレージに PII が書き込まれることもなく、交際コード以外の PII がオーブから出ることはないといいます。オプトインサインアップフローの場合も PII はオーブによって安全に処理され、デバイス上に保持される唯一の PII はオーブの SSD 上にあり、暗号化されるとのことです。またオーブがユーザーの携帯電話から収集する情報は QR コードのみであり、オーブがユーザーのデバイスから機密データを抽出することはないとのことです。またユーザーの交際コードはオーブの永続ストレージに書き込まれることはないといいます。ユーザーの交際コードはオーブのバックエンドへの1回のリクエストにのみ含まれ、交際コードは承認されたサーバーにのみ送信され、ネットワーク通信はエンドツーエンドで暗号化されるとのことです。今回トレイルオブビッツにはオーブへの実行時アクセスと完全なソースコードへのアクセスが与えられ、合計6週間のレビューを実施したといいます。報告書では潜在的な攻撃対象について触れられていますが、私たちの分析では記述されたプロジェクト目標に関連して直接悪用できるような脆弱性はオーブのコードから発見できなかったと結論付けています。またトレイルオブビッツの審査で、理論的にはプロジェクト目的に影響を及ぼす可能性のある未確認の懸念条項がいくつか特定され、影響を受けたコードはその後更新されたことが報告されています。しかし監査ではプロジェクト目標が基地の脆弱性または通常の実行中に直接侵害されるような事例は特定されていないとのことです。またトレイルオブビッツはオーブのセキュリティを強化するための推奨事項を提示しています。まずは構成やコードに対する今後のアップグレードの際に漏洩などのセキュリティ問題が発生しないように、サインアップフローの構成を堅牢化する変更を推奨しました。次に QR コードのスキャンに使用されるライブラリに潜在的なメモリ安全性の問題があったことを受け、脆弱なライブラリを純粋なラストバーコードスキャンライブラリリキシングに置き換えたといいます。ワールドコインは今後も第三者機関によるセキュリティ評価を行っていくとし、追加レポートが入手でき次第コミュニティに共有すると報告しています。またワールドコインはバグ保証金プログラムを通じてワールドコインプロジェクトの安全性を保っていくとしました。今回ワールドコインが第三者機関による調査を行ったのは、各国当局からの個人情報保護についての懸念を受けてのことと思われます。ワール ールドコインのウェブサイトによると、交際スキャンに登録した人の数は120カ国で400万人を超えました。しかし、このプロジェクトはアルゼンチンからドイツに至るまで個人情報保護の活動団体から批判を浴びています。韓国や香港でもデータプライバシーの観点から調査が開始されています。昨年10月にはケニア政府の合同特別調査委員会が同国規制当局に対し、ケニアでのワールドコインの事業停止を勧告。今年に入り2月には香港の個人情報保護委員会がワールドコインの香港事務所6つに立ち入り調査を行い、また韓国の個人情報保護委員会もワールドコインについて調査開始しています。AEBD は3月6日、不十分な情報、未成年からのデータ収集、同意の撤回を認めないことに関する苦情を受けて、ワールドコインに対し、個人情報保護の観点からリスクがあるとして、最長3ヶ月間の活動禁止を要請しました。ワールドコインは3月、スペインでの営業停止を受け、同国のデータ保護規制当局に対して、提訴を起こしたことを発表しています。現在、オーブでの交際スキャンは無料ででき、スキャンしたユーザーは暗号資産、ワールドコインを受け取ることができます。このワールドコインの配布によりベーシックインカム実現も計画されています。
続いてのニュースはバイナンスがインサイダー取引を調査というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ブックオブミームのインサイダー取引疑惑について内部調査したことを3月18日に発表しました。バイナンスは内部調査をした結果、ボームのインサイダー取引をしたユーザーはバイナンスのスタッフではないと発表にて報告しています。X では今回のボームに関するインサイダー取引疑惑について、バイナンスでボームの現物取引が開始された3月16日12時半の直前にボームを購入し、多額の利益を得たユーザーがいたことを報告している投稿者がいます。この投稿では、DEX レイディウムにて3月15日14時29分から14時53分世界協定時に4回に分けて平均価格 0.0074 ドルで3億1400万ドル相当のボームを購入したユーザーが、現在約500万ドルの利益を上げていることが報告されています。バイナンスとしては今回のインサイダー取引に関する調査を引き続き行うとし、またこの件に関する情報やその他の不正行為を報告したユーザーに対しては10万ドルから500万ドルの報奨金を提供するとしています。ちなみにボームはソラナネットワーク上のミームコインで、ペペの生みの親であるアーティストダークファームスによって作られました。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。